皆さんおはようございます。2021年12月の26日、本年度最後の始終礼拝の時を迎えました。この1年本当にですね、さまざまなことがありました。この1月からほとんど皆さんとご一緒に一堂会しての礼拝ができないという状況に置かれました。しかし皆さんで力を合わせまして、このようにしてですね、この10月の終わりから礼拝を守ることができました。そして、クリスマスの礼拝をイブ礼拝も守ることができるようになりました。本当に、皆さんで一緒にこの神様を褒めたたえることができる、そのような状況に今なりましたことを深く感謝したいと思います。またまだまだコロナウイルス感染のことはですね、予断を許さない状況であることは確かであります。決して私たちは気を許すことなくですね、いつも注意しながらですね、進めていかなきゃならないなと思っております。さて、クリスマスの、礼拝、そしてイブ礼拝とですね、本当に皆さんのご協力によりまして、豊かな、礼拝を守ることができました。そして、新しい、方もご夫妻でお見えになったり、あるいは、教会学校の、保護者の方、そして生徒の方もですね、イブ礼拝に出席をされたりして、本当に、喜びの時を送ることができました。豊かな賛美もですね、捧げることができました。神様に深く感謝したいと思います。さて、そのようなことを思いながらですね、今日も、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、このマタイによる福音書のこの2章の1節以下であります。先世術の学者たちが、このベツレヘムにやってくるですね、その物語であります。このですね、先世術の、学者ですね、はこのギリシャ語ではですね、マギーと記されてます。魔術師でして、先世術師、まあ、あの今日ですね、言いますと、まあ、天文学者のことを指しているわけです。当時ですね、この先星術、星の占いですかね、というものが盛んでして、この人々は天体の異変を見てですね、そしてこれから起こることをですね、この予測するということを行っていたわけです。このアレキサンダー大王がですね、この生まれた時にもこの天に異変があったとですね。で、その時に先星術師がですね、このアジアを滅ぼす人が生まれたとということをですね、どうも告げたというわけですね。実際にですね、この紀元前の7年ですね、にこう土星と木星が非常にこう接近してですね、こう異常なこう輝きをこう発したとということがですね、この文献上でもどうも確認されているようなんですね。で、これを先星術の学者たちが見てですね、その星を追ってこのユダヤに来たんだと言われているわけですね。で、結局ですね、これがあの まあ、何年かに一度、まあ、700年とか800年に一度ぐらいの出来事だと。で、そのことが紀元前の7年頃に起きたって推定されるんですね。で、この天文学者のケプラーという人がですね、キリストが生まれたのがその時だとこう推測するわけですね。で、そのようなことは今ですね、ずっとこの現代も言われているんですが、まあ、信仰的にはですね、別にそれ科学現象ですからね、私はそんなには、ですね、今までもあまりお話をしてきませんでした。マタイのですね、今日の2章の、3節であります。ユダヤ人の2章2節ですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと。私たちは東方のその方の星を見たので拝みに来たのですとですね、そのようにして、記されていますですね。この言葉はですね、そのヘロデを本当に不安にしたですね。そのこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いたと。エルサレムの人々も皆同様であったというんですね。ですね、どうしてならばですね、この彼が現在のユダヤの王でありまして、ヘロデ王ですね、新しい王の出現はですね、本当にこの彼のその立場を否定するものだったんですね。ですから、この実はヘロデという人はですね、イドマヤというところの出身でユダヤじゃなかったんですね。ですから異邦人であります。で、このローマ軍のですね、その指示でユダヤを支配していまして、そのハスモン家というものを滅ぼしました。そして武力でですね、王になった人なんです。紀元前の40年頃の出来事だと言われてます。ですから、この彼の支配基盤はですね、本当に不安定でして、正当な自分が王様だということをですね、保つためにはこのハスモン王家のですね、血を引きますマリアンメというですね、奥さんを迎えたんですが、いつ自分が追放されるかわからないというですね、本当に不安であったわけです。まあ、猜疑心といいますかね、疑い深い心を持っていた人なんですね。で、このハスモン家出身の奥さんを殺しましてですね、で、奥さんのお母さんとか兄弟を殺しまして、で、実際の自分の3人の子もですね、この反逆するだろうという疑いで、処刑しているんです。このようなヘロデでありますから、先生術の博士たちの言葉にですね、この新しい敵対者の出現をこう予感しているわけです。メシアがどこに生まれることになっているのかを祭司長たちに尋しました。で、この祭司長たちは旧約聖書のミカ書という書もありますがね、ミカ書の予言を引きまして、それはベツレヘムであると答えてます。ユダの地ベツレヘム、マタイのですね、2章の6節、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからであるとですね、そう記されて、これはですね、旧約聖書のミカ書の5章2節にこれ引いているものなんです。 と書いてあるんですね。このベツレヘムはですね、エルサレムからの、南の方に行きます。約10キロぐらいでしょうかの、当時本当に小さな村でした。でこのダビデの出身地でもありましてですね、ですからこの先生術の学者たちはベツレヘムを目指しましてエルサレムを出発したわけです。東方でこう見た星がですね、彼らに先立って進みまして、彼らはイエスとその両親が住む家に導かれましたですね。この馬小屋ですね、馬屋と言われてます、家畜小屋と言われました。でそこで幼子をですね礼拝します。黄金と乳香、もつ薬を捧げましたとマタイは、記しています。その後ですね、そのヘロデのもとに帰るなという神様からのですね言葉がありました。それを受けまして彼らは別の道を通って自分たちの国に帰っていったということです。他方ですね、この後なんです。この見つかりはですねヨセフにも現れましてですね、この今日の、2章のですね13節以下のところなんですですね、この出てきますが、あまり私もここのところは取り上げてないんですけどもですね、結局ですねヨセフにヘロデが命を狙っているんでエジプトに逃げなさいと指示するわけです。でヨセフはマリアとこのイエスを連れてですねエジプトに逃れてしまったんですね。その後ヘロデはですねベツレヘムに軍隊を派遣しまして2歳以下の男の子をですね全て殺します。でこのベツレヘムには子が殺されたことを嘆くですね母親の嘆き声が鳴り響いたと記されてますね。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ、ラケルは子供たちのことで泣き慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないからであるですね。このようにですね2章の18節で記されてますですね。3人のこの博士たちがイエスを礼拝するために訪問したのかどうかについてはですね、この歴史的な事実であるのかは確認はできません。しかしですね、このヘロデがベツレヘムで新しい王が生まれるという予言を聞きまして不安に駆られて幼児を虐殺したのはですね歴史的な事実であろうと思われてます。ヘロデはですねイエスの誕生後この3年経ちましたですね紀元前の4年に亡くなるんですが、その時ユダヤ人のユダヤ中のですね重要人物をですね競技場に集めてこの自分が死んだらですね全員を殺せと、そうすれば人々が涙するだろうと遺言して死んだといったことがですね歴史書にですねこの記されているんですね。ヨセフスの古代史というですね書物に記されている。この遺言はですねさすがに実行されないで人々は解放されたのか、あるいは自分の子をですね反逆の疑いで処刑して自分の死を人々がですね悼むために大勢の市民を殺そうとしたこのヘロデであればですねベツレヘムの幼子を殺すことは食べられなかったろうと言われているんですよ。 クリスマスはですね、この神の子の誕生を祝う時なんですが、そのクリスマスの直後にですね、幼児虐殺という出来事があったことを私たちはですね、覚える必要があろうと思うんです。まさにこの神の子はこの暗い中に生まれたであったわけです。世上の暗さ、文字通り家畜小屋の中で寝かせられたイエス・キリスト、本当にそういった意味では暗い中に生まれた人だったということなんですね。このヘロデ王のことをちょっと思い出すんですが、聖地旅行した時にこのヘロデという人は、女性をですね、本当にこう、まあ世の常なんですけどもですね、その女性を囲うわけですね。まあ本当に規模も大きいんですが、その要は今で言うならおめかけさんでしょうか、そのおめかけさんをですね、隠すためにですね、奥さんは本当に嫉妬深い人ですからですね、隠すために本当にですね、砂漠の中に壮大なですね、今日を構えたと。私もその乾燥地帯の砂漠の中からその山に登りました。お城の跡だというところですね、登っていきまして、ね、大変な、アルバイトをしましたけどですね、まあそれほどまでにしてこんなところにその女性をかくまったのかなと思うとね、まあ本当に欲が深くて猜疑心の強い人だったんだなということを思いました。さてこの3人の博士たちですが、このユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言って尋ねてきましたけども、このユダヤ人の王という称号はですね、イエスが十字架に付かれた時、このローマ総督のですね、このピラト、ポンティオ・ピラトがですね、イエスの罪状書きとしてですね、十字架の上に掲げたものでした。すでにここにですね、イエスの十字架が何かこう予告されているような気がするんですね。ユダヤ人の王ですね、マタイはここで馬小屋の中、家畜小屋の中ですね、で生まれたですねと記してますけどもですね、そのでもこのようなこの馬小屋の中で生まれて十字架上の上で死ぬことがですね、このユダヤ人の王の印であるということをですね、ここに告白しているんだと思うんですよ。遠くからのこの星のがですね、が人々を導いたのはこの王宮じゃなかった、家畜小屋だった。神様の子はですね、十字架で無念のうちに殺されましたけども、そのことを通してマタイは神様ご自身が苦しまれることによってですね、人間と苦しみを共にしてくださる、その神様の愛がですね、ここに示されているということが理解できると思うんです。ヘロデは自分の王位をですね、脅かす存在としてシュエスを抹消しようとしましたけども、果たせませんでした。このヘロデの後継者たちはですね、自分たちのこの安定を満たすものとしてですね、シュイエスを捕らえて十字架にかけましたが、シュイエスは復活されまして、彼らの試みは失敗しました。このことは私たちに何を伝えているんでしょうか。ヘロデ王は自分の地位を守るために自分の子供さえ殺してしまう、ベツレヘムの幼子を皆殺しにして、本当にこう何も 罪のない市民さえ殺した。ヘロデは特別のですね、極悪非道な人なんでしょうか。でもですね、歴史は違うという、歴史上そのような極悪的なことはいっぱい起きてる。第二次世界大戦の時、あのドイツのナチスです、ユダヤ人を600万人以上のユダヤ人を虐殺した、あのホロコーストですね、本当に大変な罪を犯してるんです。同じ大戦で日本軍がですね殺したこのアジアの人たち、中国や韓国あるいはフィリピンの人たちのこの数も数百万人に上るだろうと思います。アメリカがですねこの報復でドイツや日本を爆撃して殺した人々の数もう数百万人になると言われています。本当に私たち日本もそういうですね、私も何回か説教でお話ししますが、何百万人にもなるわけです。ヘロデがベツレヘムのこの幼子を虐殺しましたが、現在はですねこのイスラエル軍がパレスチナ自治区にあるですねこのベツレヘムの子供たちを殺しているんです。本当に私も行った時にはパレスチナのですねその自治区とイスラエルの境界のです境目に本当に高い塀が張り巡らされて、本当に敵対心の現れですね。ミサイルを撃ち砲撃をして空爆をする、本当に恐ろしいことが今でもあるんです。この人間の歴史は罪のこの暗さにあふれているんじゃないんでしょうか。このような暗さに人間の罪がですねもたらすこの血の歴史の中で、人はどのようにしたら将来に希望を持つことができるんでしょうか。それでも人々は信じます。たとえ一人一人の命は小さいものであっても、その一人一人の命がこの世の秩序をですね変えた、この宇宙の世界の秩序ですね、それを構成しているということなんですよ。ある一人の命は地球よりも重いとかって言われましたけど、こういう言葉がありますが、その信念の表れだと思います。キリスト者はそういうですねその宇宙的な秩序をですね神様と呼びますが、キリスト者はですね次のように信ずると思うんです。見えるものは悲惨です。しかしその見えないものを超えて見えない神が歴史を支配されているんだと私たちは信じるわけですよ。ヘブライ人への手紙のですね、11章の23節にこういう言葉があります。新約聖書416ページヘブライ人の手紙11章の23節、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。モーセは両親によって隠されたと記されてますね。それはですねこういうことなんですね。結局は出エジプト記の、出来事です。ですね。本当にですね、この続きをちょっと、読みたいと思います。ヘブライ人への、手紙 416ページ、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからですと言うんですね。このモーセがこの生まれました時なんですが、このイスラエルはですね、エジプトの地で奴隷とされていました。このエジプト王はですね、異邦人でありますこのイスラエル人がこの非常なこう勢いでですね増えるのを見て本当に恐ろしくなってきたわけです。で、出エジプト記の1章22節に記されてますが、イスラエル人の男の子が生まれたら全て殺せと命じています。ですからモーセの両親はですね、生まれた幼子をその殺すに忍びなかったわけです。王様の命令を無視して3ヶ月間これを育てまして、その後はですね、神様にお委ねしようとこの幼子をカゴに入れましてナイル川に流しました。で、カゴはですね、エジプトの王様の娘に拾われて、モーセはこのエジプトの王子として育てられました。神様はイスラエルの奴隷の身からですね、救うためにですね、モーセが立てられて、そのモーセを殺そうとするエジプトの王様の手からこれを救い出されたわけです。エジプトの王様はモーセを殺そうとしてこれを果たしませんでした。モーセは解放者としてですね、このイスラエルの民を今度は率いまして、アラノを40年間旅をして、エジプトから救い出しました。このユダヤの王様のヘロデはですね、イエスを殺そうとしてこれができませんでした。イエスは人類の解放者として人々をですね、この罪の縄目から救い出されました。聖書がこの私たちに告げることはですね、恐るべきこの人間の罪の現実のただ中にさえですね、神様の御旨が行われて御心が成就していく事実なんですよ。2000年後の今日ですね、この繁栄を誇りましたあのローマ皇帝もいません。地位を守るために悪せくしたあのヘロデ王もいません。ただ主イエスは神の子であったと信ずる信仰者のみがですね、残されている事実はこれを証ししているんだと思うんですよ。このローマの信徒の手紙の8章の31節で、このパウロは、こういう言葉を残しています。ローマの信徒の手紙8章31節、285ページです。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。神様が味方であるならば、誰も私たちに敵対できないだろうとパウロは言ってんですよ。聖書が伝えるのは、どのような時にも神が共におられるから、あなたたちには平安があるという聖書の言うですね、指針なんですよ。このイエスの誕生を聞いてヘロデ王は不安を感じました。イエスの誕生を聞いてエルサレムの指導者たちも不安を感じました。現在に満足する者にとってですね、神のこの出現は本当に現在の否定であって不安をもたらすんです。 私たちがこの世の常識やですね、道理、世間並みの暮らしに満足していればですね、私たちにとっても神のこの出現は本当に不安材料でしかないんですね。しかし私たちはこの世の安定がいかにもろいものか、すでに皆さん知ってるんじゃないでしょうか。幸せな結婚生活があっても浮世の波風、いろんなものに耐えられないような問題も起きてきますですね。あるいは経済的な窮乏、生活力がなくなってくるですね。いろんなことで夫婦間の間が問題が起きてくる、そのような家庭も多いわけです。あるいは会社の中でですね、懸命に働いてきても本当に都合が悪くなれば会社は平気で個人を捨てる。そうですね、私は何回かお話をしてきましたが、そういう方もいっぱい見てきました。あるいは社員がですね、そのいろんなことを偽装してしまう。本当に食品会社、あるいは最近では、電気関係の会社なんかもですね、いろんな社内的なこの問題が、できてくる。それによってですね、本当にそのそういったことが会社のために偽装を行ったとしましてもですね、それが明るみにされている。そうすれば会社はですね、やはり個人を切り捨てるという事実があるんです。会社の役員としててもですね、責任を取らなきゃならないことも起きてくるわけです。いろんな状況が起きてくる。会社だけじゃなくて国家もですね、個人を平気で死に追いやるようなこともするわけですよ。平気で切り捨てるんです。まあ第二次世界大戦で国のために死ねとですね、納得いきますか。私は納得いかないと思うですね。国のために死んでしまったら何もないじゃないですか。残ったところはどうなっていくのか。実際に国のためになって兵隊が亡くなっていきました。その後どれだけ苦労して日本の先輩の皆さんはこの国を立ち上げたんでしょうかですね。それを目の当たりに私を見てきました。あるいは先日川口の図書館に行きましたら、北朝鮮の拉致被害者のですね、ご家族の皆さんが署名活動をされてました。私も、署名活動をいたしました。何十年もですね、この放置されているこの北朝鮮の拉致被害者の問題、国もまた個人のですね、この平安に本当に究極的には関心を払わないんですよ。この年本当にですね、あの森友問題ですよ。平気で改ざんをした、文書を改ざんした事実、それを認めたことになります。家族が裁判を起こした、自殺してしまった、強要された、それに対して耐えきれなくてですね、改ざんを強要されて本当に耐えられなくて自殺をしてしまった。それに対してご家族が民事訴訟を起こした。そしたら国はその訴訟は受け入れたわけですよ。まあこんなね、無責任な話ない。それに対して国が責任を取ろうとしない、あるいは当事者たちも責任を取らない。まあね、 本当にこんなことがまかり通っていいのかと。横暴な人が政治家と言われてるんですよ。そういう人たちにまたね、投票する人もいるわけですよ。私には本当理解できないですね。このようなですね、状況下で私たちは自分たちの平安をですね、この人間に委ねることはできないんですよ。それではどうすればいいんでしょうか。私たちのそれぞれはある時この世にですね、人間に絶望したことがありました。そうでしょう。私も本当に絶望します。そうした苦難の時に逃げ道がなくなったたらどうしようかですね、思い悩んでる時にですね、私はあなたと共にいるとの神の声を聞いてくる。そして自分たちの生き方が根源的に変えられたんですよ。その体験を通して神様が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵視しましょうかとですね、と告げるのがパウロの言葉が真実であることを知るわけです。ああ、このような理不尽なことの時、神様が共にいてくださるんだ。そのことを私たちはですね、より頼むしかない。今日私たちはヘロデの迫害から神様がイエスを守られたことを知りました。エジプト王からも神様がモーセが守られたことを知りました。キリスト者は長い人生の中で神様が私たちを守って導いてくださることをですね、経験的にも知ってるからなんです。だから見える状況がどんなに暗く絶望的であっても、私たちは希望を捨てることはできないんですよ。希望を持つことによって暗い状況はですね、変わらなくてもそこに光が差し込むんですよ。神共にいましたも、神様が共にいてくださる。だからあなたの絶望も、あなたの暗い思いも、辛い思いも、みな私が共に担ってるよと私たちに語りかけてくださってるんです。これさえあれば他にはですね、私たちは何もいらないんじゃないんでしょうか。マタイによる福音書2章はですね、私たちにですね、それを伝えているんだと思います。インマヌエル、神共にいます。来たる2022年どんな年になるんでしょうか。私たちには分かりません。しかし常に神共にいますと信じて歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、2021年の秘術礼拝、最後の礼拝、このようにして守ることができまして感謝いたします。本当に暗闇のこの2021年でありました。しかし私たちは共にいます、インマヌエルの神を信じて来たる2022年も歩んでまいります。どうか神様、私たちを良しとしてすべてを守り支えてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。